第8節。その時、ホールの扉が開き、冷たい空気の一陣が、道徳的な異議申し立てのように、中へと流れ込んだ。ガラスの正面越しに、雪の白さが見えた。太陽は、内側のすべての柔らかいものを外で固くしようとしているかのように、澄み切って鋭く立っていた。外へ行きますと、モーゲーシュタンが突然言った。外のプールへ。あなたも。ハンス・キャストープはためらった。外には寒さがあった。中には青があった。外にはすべてを覆い隠す雪があった。かつて青かったと言われる草の上にも。そして、ハンス・キャストープは、よく知っているように、秩序と秩序の間にあるすべてのものに、特別な関係を持っていた。ええと、彼は言った。彼らは歩き出した。それを、親愛なる読者の皆様、英雄的な行進だと想像してはならない。それが実際にそうであったものとして想像してほしい。白いバスローブを着た二人の男が石の床の上を歩いていく。そこからはまるでサーディスのようにぬくもりが立ち上っていた。彼らは機密室を通りガラス扉を抜けた。すると突然肌だけでなく思考までも縮み上がらせるほど冷たい空気があった。外の世界は一枚の絵のように横たわっていた。テーブルの上の雪、椅子の上の雪、コミケの上の雪、木々の上の雪、そしてその上に太陽が大きくまばゆく立っていた。まるでこの館のロゴが宇宙的に拡大されたもののように、遠くには山々が青灰色に横たわり、雲をまとっていた。その下の谷はほとんど現実とは思えないほど遠くに見えた。その一面の白の間に、水があった。湯気を立てる暖かいプール。冬の中に据えられた一片の夏。湯気にもかかわらず、水面は澄んでいた。石の縁が見えた。金属のはしごが見えた。そしてハンス・キャストープは、自分の中に、神父でありながら正しい思いが湧き上がるのを感じた。どんなラグーンも、いかにも自然のように見えても、常に構築物なのだ、という思いである。彼らは中へ入った。暖かい水が足に腹に胸に打ちつけた。その上に空気の冷たさがあったので、息をすると自分の吐く息が見えた。まるで動物であるかのように。湯気は髪や眉にまとわりつき、モーゲンシュタンは曇った眼差しのせいで、もう一度仮面のように見えた。彼らは石の縁の一つに腰を下ろした。半身は水の中、半身は外に出ていた。それが一番心地よい姿勢だ、と。ハンス・キャストープは思った。常に諸元素の間にいること。ご覧なさい、とモーゲーシュタンは言い、濡れた手で白さを指し示した。あそこには草なんてない。それなのに私は昨日青いと言い張った。ハンス・キャストープは雪然と頭皮を見つめ、こう思った。草は青くなんかない。ただ隠れているだけだ。そしてその隠れ方は慰めを与える。なぜならそれはこう告げているからだ。見えなくてもすべては成長し続けている、と。もしかすると、と彼は言った。あなたは雪の下でそれを見ただけなのかもしれません。モーゲンシュタンはかすかに笑った。いいえ、と彼は言った。私はそれを作ったんです、言葉で。ハンス・キャストープはうなずいた。言葉は作る。それが言葉のすることだ。そして時に、と彼は思った。言葉はあまりにうまく作り出すので、話している本人が自分の作ったものを信じてしまう。それこそが本当の危険だ。嘘そのものではなく、自己説得こそだ。ひどいことです、とモーゲンシュタンは言った。その声は湯気の中でくぐもって聞こえた。自分が冗談だけでなく、現実まで作っていると気づくのは。ハンス・キャストープは水面を見つめた。そこには青い空が映っていた。そして彼は思った。水には何でも映すことができる。無草さえも。そして水はそこで嘘をつかない。ただ映すだけだ。あなたには子供がいる。とハンス・キャストープは言った。問いというより確認として。モーゲンシュタンはうなずいた。ええと彼は言った。そしてね、一番ひどいのは何だと思います?子供は話し方を学ぶんです。黙り方も、ねじ曲げ方も、教えなくても勝手に学んでしまう。葉岡市のテーブルの子供たちを思い出した。貪欲な無草、職人技への畏敬。その時彼は思った。 子供は真実をもたらすものだ。そして、真実をもたらすものは危険だ。彼らはしばらく黙っていた。それからモーゲンシュタンは、突然どこか反抗的な調子で言った。私はあの決意を、いい人間になりたいから立てたんじゃない。怖いから立てたんです。ハンス・キャストロプは彼を見た。何が怖いんです?と彼は尋ねた。モーゲンシュタンは水の中にある自分の手を見つめた。暖かさでバラ色になっていた。いつか妻が、彼は言葉を探したが、見つからなかった。そこでこう言った。いなくなってしまうのが、肉体的にじゃない。内面的に。もう私を信じなくなること。もう私のそばで安心できなくなること。彼女が、彼は言葉を切った。ハンス・キャストロプは、受付ホールの壁にあった文句を思い出した。来る者に喜びを、去る者に喜びを。彼は思った。去ることではない去り方がある。そして、とどまることではないとどまり方がある。それは、と彼は言った。筋の通った恐れです。モーゲンシュタンは驚いたように彼を見た。筋が通っている?ハンス・キャストロプは微笑んだ。筋が通っていると彼は言った。その恐れはこう告げているからです。あなたは世界に一人きりではないと。そしてそれこそが、厳密に言えば、唯一の道徳なんです。モーゲンシュタンは目を閉じた。その言葉を保存しようとするかのように。その瞬間、湯気立つプールの縁で、雪と青の間にあって、ハンス・キャストロプは、自分の中に奇妙なズレを感じた。突然、自分がより良い人間になったわけではない。そんなことは温泉プールの中では起こらない。そうではなく、彼は一瞬別の人生の近さを感じたのだ。妻がいて子供がいて、政治的ではなく私的な罪があり、歴史を動かすのではなく、朝食を作るための決意がある、そんな人生の。それはトニオ的な感情だった。人を同時に感動させ、へりくだらせる、平凡さへの憧れ。あなたはそれを完璧にはできないでしょう。とハンス・キャストロプは言った。モーゲンシュタンは目を開けた。わかっています。でももしかすると、とハンス・キャストロプは続けた。あなたはそれを、誠実にやるかもしれない。そしてそれは、言ってみれば、すでに一種の芸術です。モーゲンシュタンは歪んだ笑みを浮かべた。芸術、と彼は言った。芸術って、別のものだと思っていました。もっと才能のいるものだと。ハンス・カストロプはカウトソニックを思い出した。これが私の才能です。私はとどまります。才能とは、と彼は言った。時に、失敗するとわかっていても、何度でもやろうとする能力に過ぎません。モーゲンシュタンは彼を見つめた。その言葉をどれほど必要としていたかが、はっきりとわかった。やがて彼らは、再び水から上がった。霊気は彼らを、たしなめるように打った。彼らは湯気を立てながら、雪に縁取られた小道を歩いた。ハンス・キャストロプは、自分の肌が、さっきまで柔らかかったのに、縮み上がるのを感じた。そして彼は思った。道徳とはそういうものだ。内側では暖かく、外では冷たい。モーゲンシュタンは、雪をかぶった低い茂みの間を抜ける小道を指さした。そこには、昼間にもかかわらず灯っている低いランプが立っていた。まるで自然にはない安心感を、その道に与えようとしているかのように。あれが小屋です、とモーゲンシュタンは言った。彼らはそこへ向かった。道は内で高く盛り上がり、凍りついた波のようになった雪の中を通っていた。頭皮は重みでしなっていた。その先に小さな木の家が一軒立っていた。質素で、屋根には雪が厚く積もっていた。隙間からはぬくもりがにじみ出ているようで、扉は秘密への入り口のように見えた。一本のロープが出入りを制限しており、あたかも向こう見ずな振る舞いにも秩序を与えねばならないかのようだった。小屋の前には、バスローブ姿の人影が一つ立ち、待っていた。呼ばれるのを待つ患者のように見えた。ハンス・キャストロプは思った。サウナにも待合室があるのだ。モーゲンシュタンは立ち止まった。中は、と彼は小声で言った。それが目的です、とハンス・カストルプは言った。モーゲンシュテルンはうなずいた。ええ、と彼は言った。熱は真実です。その中ではうまく嘘がつけない。ハンス・カストルプは自分の過去を思い、ひどく味気ない気持ちになった。 あまりに正しい言葉というものは、そういうものだ。彼らは中へは入らなかった。熱を恐れたからではない。待っている人の存在が、ここもまた一つの舞台であることを、突然はっきりと意識させたからだ。人は、他人が自分の出番を待っているときには、あまり告白したいとは思わない。彼らは代わりに館へ戻り、休息のために設けられた、あの部屋へと向かった。